リレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお届けしていきます。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナー大須賀義明さんをスタジオにお迎えしお話伺っていきます。大須賀さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日は3月27日ということで、はい、もう年度末です。実はリレーフォーライフこのコーナー、うん、水曜日今日が最後と。
そうなんですね。実はみんなでリレーフォーライフ当初ね月曜日放送してたんですよ、
はい、
でそれがね2012年の4月の2日月曜日から始まって、うんうんうん、2016年の9月の26日なんでこんな綺麗な笑い
ですか。リレーフォーライフはお始まる週終わった週あれ
26日だと多分これは終わってすぐ
ですよね、
うん、だと岡崎が ね
岡崎の、
うん、
岡崎のね
多分開催の翌日までだと思いますが、ここまでが月曜日だったんですよ、
はい、
で2016年の10月の5日からこの水曜日に引っ越ししてきました。はい、それが一応今日が最後ということで、先ほどから前川さんから思いの丈をぶつけろと言われてますが特にないんで。
いやでも本当にねリレーフォーライフってこのコーナーがあって、
はい、
あのリレーフォーライフのこのチャリティーイベントを知ったって方もたくさんいらっしゃると思うんですよ ね。
そうですね。
私自身も大須賀さんと出会って、
はい、
そこからですから。
そうですね、
うん、
もうありがたいことにあの皆さんに支えられて、もうリレーフォーライフもそうなんですが、このみんなのみんなでリレーフォーライフも皆さんに支えられて、多分間違ってるかないと思いますが、今日で364回目になる。 それ前後前後
そんなに行きましたか。
そんなに行ってね。でね、僕ね100回目の時も確か行ったんですけど、うん、何のお祝いもしてくれないんでこのコーナーFM 岡崎
おめでとう
最後だ今日最後っていう
100回突破だみたいな、
100回突破だとか200回だっていうのを、う
ん、なかった
一切なしだし、数えてもくれてなかったっていう、
自己申告制ですね。
そう、ねこのコーナー始まる前に僕の携帯も古いんでずっと前からのカレンダーがあるんで、うん、それずっと数えたのがこれ
そういうことだったんですか。
そういうことでした。なんでまあ丸7年ですよね、うん、でこの、スタジオから放送させていただいてた以外も実はスペシャルバージョンっていうのを、リレーフォーライフジャパン岡崎の会場からね何年かさせていただいてましたんで、でその間私休んだのが多分2回、
うんうんうん、
あとはねそれがすごく思い出に残ってるんですけど、
はい、
友達とキャンプ行ってるそのキャンプ場から電話で出たり。
懐かしいですね。
懐かしいでしょう、
うん、休んじゃいかんのかいぐらいな感じでね。
いやいいよって言って、うん、電話つながるから大丈夫って言いながらそこから出たり、ね、あと家族旅行で、山梨県に行った時に、
うん、
韮崎、
はいはい、
うん、あそこの駅前から出たり、なんでそういった時はやっぱり月曜日なんですよ。
そうですね、
月曜日の時にね、うん、そういう風な形で、あと広島のリレーから
あそうです、
生中継生レポートさせていただいたりとか、
うん、いい思い出ですね。
すごくいい思い出ですね。で特に広島の時は浜中実行委員長をはじめ小松島のね渋谷さんとかあの周辺のメンバーも集まってて、広島の尾道の小学校が会場だったんですが、そこのグラウンドからなんかやたら大騒ぎしてレポートさせていただいた覚えがあるで会場にいる人たちもねすごく協力してくれて、
うん、
今だから言える、本番前にいいですか僕が手挙げたらこうやって言うんですよっていう、ちゃんと仕込みもしておいたんですあの時はそれで皆さん協力してくれて、すごくね会場をみんなで楽しんでくれてたレポートだったなと思いますね。
でも本当にいろんな方との出会い、
はい、
もう電話でこう全国各地つないでるわけじゃないですか、うんうん、すごいですよね。
で間違いなく北は北海道、うん、南は沖縄まで実は網羅させていただきました。で2018年度でいうと49箇所のリレーがあったんですが、どうしても都合が合わずに一度も出ていただけてないところも実はあるんですよ。
ああ、そう どちらですか？
それを聞く今
いや心残りかなと思ってちょっと気になりましたけど、どこだろう。
それは、ね、聞いてはいけない部分ですね。
聞いてはいけない
すぐ思い出せないんで、はい、今ふとそれ思ったんで、うん、で逆に何回もね出ていただいた準レギュラーの方たちもね、うん、たくさん見えますし、ゲストのそのブッキングっていうのがなかなか大変でして、うん、月曜日の時が特にそうだったんですけど、日曜日の夜ふっと思って、あっそうだこの人電話してみようと思って電話して、明日の朝って言ってたら、何ラジオ、うん大丈夫その時間だったらって言ってくれて、飛び込みっていうかギリギリのブッキングっていうのも何回もあって、でそのギリギリのブッキングが効く人を何名か確保してたんですよ。
そういうすごいですね、今日は裏ネタがいっぱい、
ね、ありますけど、でもねちょっと休まずにね大菅さんこう担当してくださったっていうところと、やっぱり生の声が聞けたっていうのは、うん、私たちだけではできない、やっぱ大菅さんがいてからならではこそだと思いますけどね。
まあねスタッフパートナーブロックスタッフになってからだと、うん、土日リレー行ってヘトヘトで帰ってきて、翌日の朝月曜日にこう生放送があったんで、うん、実はあの時すごく体がきつかったんですね、さすがに。で終わってから家帰ってまた寝てましたもん、うん、仕事のない時は、うん、でそれ以降はまあ、水曜日のうちってからは若干そのあたりは融通が効くようになってきたんですが、うん、まあ残念ながらそのリレーの会場からのねレポートみたいなものがちょっとできなくなっちゃったっていうのもあるんですけど、なんでまあ月曜日ゆみさんとね長くコンビでやらさせていただきましたし、はい、その後水曜日になってからたくさん変わりましたね、担当者が。
水曜日ねいろいろとくるくるくるくる変わりました。
多分それ以降で 5,6 人の方と組ませていただいてたと思います。
最後に私が送る役、
そう送る役かい。
送る役
その1回とかね、うん、そういった
あそういうのね、
もうピンチヒッターの方も入れると、うん結局6名かぐらいのパーソナリティの方とこのコーナーをお送りさせていただいてましたね、
うん、このリレーフォーライフっていうこのコーナー自体、うん、携わったパーソナリティ自身も大変勉強になっているんですよね、は
い、ありがとうございます、うん、お笑いの
やっぱりこうリレーフォーライフ自体を知らないパーソナリティも多かったわけじゃないですか。
そうですね、
コーナー持つことで、うん、今こう例えば対岸協会とか、はい、あとケアギバーの方とか、はい、実際、うん、大菅さんご自身もサバイバーという立場ですけど、うんうん、そういう人たちがこう自ら頑張ってる、はい、でその前にはまたさらに先輩たちがいるっていう側の部分とか、そうそう、こう直に声を聞けたっていうのは、うん、大菅さんご自身もこう電話インタビューだったり実際お会いになったり、いろんな印象に残るエピソードたくさんあるんじゃないですか。
ありますね。これはねサバイバーでもケアギバーでもないんですけど、岡崎の情報誌リマの涼子ちゃんがドタキャンがあったっていうのも一回あったし、ゲストでお願いしてたんですけど、
どこ行っちゃったんですか。
あの電話が通じなかったんですよ。
あららら、まあよくあることです、
ね、そういうのも、ね、あって急遽ゆみさんと二人でつないだっていう、
お二人だったら大丈夫だ
ですよね。
大丈夫だ、きっとディレクターの方でもう終わりですよ、巻いてますよ。
いやいや本当にそういった思い出もあるし、うん、何かって言ってその皆さんにこのゲスト出演をお願いすると、いやラジオで話するなんてってこう、うん、一歩引かれる方が多かったんですね、はい、でも終わってからありがとうございましたってお礼のね、もう一回お電話をするとすごく喜んでくれてたんですよ、うん、それがとっても印象に残ってます。うん、うん、いい記念になりましたとか、うん、いい思い出になりました、いい経験になりました、うん、で最後にはなんか楽しかったって言っていただけて、うん、そう言っていただけた方がどうだろう、その364回やってたら延べどのぐらいいるんだろうな、半分ぐらいは、半分以上はやっぱりゲスト出ていただいてるはずなんで、延べで220人の方に出ていただいて、で多くの方にそうやっておっしゃっていただけたんで、あよかったなーっていう、それもこれも FM 岡崎さんがこの企画を受け入れていただけたおかげなんですよね。
はい
はい、一応そういうこと、一応じゃないな、そういうことだよね。
でも本当にこうきっかけからすごいですね、7年という歴史がこんなに人をつないでいくなんていうのは、ね、 素晴らしいなと思いましたし、
本当にで2月にね、うん、東京で会議、全国の会議やったよって、はい、この間も話したじゃないですか。やっぱり、ね、声かけてくれるんですよ、うん、大塚さんこの間出してくれてありがとうとか聞いてますよとか、またあの時にバカなこと言ってたねとか
本当に聞いてますね本当にすごい聞いてます。
うん、そうやってね声をかけてくれる人たちが本当に多くって、うん、まあそう思うとちょっとね今日で終わりっていうのは、まあ、残念な部分でもあるし、ね、全国のリレーフォーライフの関係者からすると、メディアに、まあ、やっぱりいろいろ取材はされるとは思うんですけど、その中の一つとして楽しみにしてくれてたり、あと、まあ、練習の場みたいな、
うん、練習の場、
いや、はい、僕はそれでいいよって言ったんですよ、うん、うん、もう FM 岡崎でこのラジオで電話で喋ることでそれを練習してもらって、今後もっともっと出てってくださいよと、うん、PR してくださいよってリレーをという形でね、やっぱりお話もしてたんで、本当にねいい機会、いい場所を与えていただけましたことに本当に心から感謝です。
毎週金曜日に一応リレーフォーライフのコーナーありますからね、うん、そこで松井玲子氏が受け継ぐ可能性ありますから、またね、うん、いろいろ出ていただいて、こちらからお話をさせていただけたらなと思いますので、
大砂さんはじゃあ金曜日にお引越しという感覚でいいんですか？
違います、松井さんが変わります。
あ、松井さんが、はい、
大砂さんはここで、
ここで、
はい、ということなので、
なんで、まあ、ネタに困ったら呼んでぐらいの
ネタに困ったらね、
ネタに困ったら、あ、どうしよう、今度の金曜日話すことがない、じゃあとりあえず呼んどけ、顔の長いの。
これから大砂さんね、また、うん、いろんなところに行かれるということだったので、
なんか、
また
さらに活動の場が広がるんじゃないですか。
まあ一応予定は担当させていただく地区が増えるので、なので
もっといろんな広い目でリレーフォーライフを見ていただいて、私たちに情報を提供いただけたらなって思います。
垂れた目で、垂れた目と長い顔で、
長いで
それではリスナーの皆さんへメッセージお願いします。
本当にここ、始まってから7年ありがとうございました。皆さんにいろんな場所で声をかけていただけてて、ああ聞いていただけてるんだなっていうのを実感できましたし、ゲストに出ていただいた方のその笑顔っていうか、まあ電話なんで実際笑顔見れないんですけど、笑っていただけてるなっていうのがこう感じられて、とってもいい時間でした。で、今なっちから言われたみたいに、金曜日に、ね、このみんなでリレーフォーライフ続くんで、ぜひそちらも引き続きお聞きください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。大菅さんは今日みんなでリレーフォーライフ卒業ということで、これまで本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
大菅義明さんでした。ありがとうございました。